はい、こんばんは、スピーです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、福岡アットラジ袋ということで、むちゃくちゃ久しぶりじゃないですか。
そうですかね。
いや、かなり久しぶりだと思いますよ、収録するの。はい、まあね、なかなか忙しくてお互い撮る時間もないということでね、うん、はい、まあ久しぶりの今回何を話していくかと言いますと、
はい、
まあちょっと福岡アットラジ袋では多分取り上げないだろうと、みんなが思ってるものを取り上げます。
何
というのもですね、まあ先月ですね、10月の13日に、
はい、
漫画家で絵本作家の柳瀬隆さんが逝去されたということで、はい、まあ亡くなったということで、まあその死の代表作である、
はい、
アンパンマンについて語ろうと思います、
はい、あ、そうですか。
まあ、ただね、これアンパンマンって、うん、アニメが今年25周年っていうふうに聞いてますんで、
はい、
まあ、正直自分は子供の時に触れてないんですよね、
うんうん、でもなんか絵本は見た記憶があります
よね。絵本はあったかもしれないですね、うん、70年代だと思うんですよ、アンパンマンのデビューっていうのが。だからまあ絵本はあったかもしれない、
うん、
ただまあそのアニメは見てない世代なんですけど、
ええ、
今やっぱ子供中心にね、やっぱ、うん、まあ、子供の中でやっぱ絶大な人気があるじゃないですか、
ありますね、
アンパンマン、まあまあ、子供って言っても特にまあなんて言えばいい、幼稚園以下ですよね、もうね、
そう、未就学児っていうんですかね。
はいはいはいはいはい、そうですね。だからどうなんだろうね、やっぱ競合してる作品がないっていうのもあると思うんですけどね。
まあそうですね、ジブリなんかは多少競合するのかな。
ジブリ未就学児なんか見ないでしょ、
そうかな、うん、あとあれお母さんと一緒のキャラクターとかウータンとかあの辺は被ると思うんですけど、
ね、ああ島次郎とかその辺ぐらいかな、島次郎の中でのイメージはね、うん、でもそこまでね、やっぱり
キティちゃんとか
人気があるわけじゃないじゃないですか、うん、だってキティちゃんとかって言うてもキャラクターだけでしょ、そのストーリーはないじゃないですか、
はいはいはい、いやありますよ多少
あるけど、そんなアニメやってるわけではないじゃないですか、やってないですね、
うん
うん、だからね、こう25年間もやってるということがね、はいはいはいはい、まずすごいじゃないですか。
すごいですね、うん、
だってもう、なんていうの、こう、柳瀬隆って、すごい、あれでしょ、いろんなキャラクター描いてるでしょ。
あ、そう。
アンパンマンに出てくるキャラクターだけでも、なんか1700体以上いるっていうことで。
だって、手のひらを太陽に、
うん、
の歌の歌詞も柳瀬隆じゃなかったっけ。
ああ、だから、意外と知られてないんだけど、その歌、
うん、
すごいんですよね。で、アンパンマンのキャラクターってほとんどにキャラクターソングがついてるんですけど、
はいはいはいはい、
その歌であるとか、あと映画の主題歌、まあ大体ドリーミングっていう、まあ二人組のおばはんが歌ってるんですけど、おばはん、
ちょっといや、そういう やめてください、心に刺さるから。
いやいや、でもドリーミングはおばさんでしょ、もう40何歳なんでしょ、だって。いやだってもう25年前から、うん、あのアンパンマンのマーチ、
はいはい、
まあ、誰もが聞いたことあるあれを歌ってたわけですから、まあいい年ですよね、妙齢ですよねもうね、言うなればね、はい、が歌ってる映画の歌もほとんど柳瀬隆が、
うん、
あの作詞か作詞をしてるんですよね、うん、いやだからまあね、すごい、うん、方なんですけど、うん、売れたのは意外と晩年っていうね、そのやっぱアンパンマンでさえものすごい、うん、まあ正直おじいちゃんになってから生み出されたってことで、
はいはいはい、あ、そう、
うん、そうじゃないですか、若い時に書いてた作品じゃないですから、あれは、
あ、そうなのかな、
そうですよ、そんなにアンパンマン自体が晩年に生み出されたのは間違いなくて、
はいはいはいはい、
まあ亡くなった時何歳だったのかな、うん、確か94歳ですから、うんうん、まあそうね、50何歳で生み出したんじゃね、アンパンマン、うん、
50歳ぐらいでしょ、
うん、
だからそんなにジジイでもなくない？
まあまあでも売れたの50何歳ってのは遅い遅いじゃないですか、まあまあまあ、今までずっとやっててですよ、
うん、アンパンマンが売れたのがそうなんだけど、
まあ売れたのはもっと後ですけどね、アンパンマン自体が始まったのがそれだけど、そのアニメ化されてから売れてるわけだから、25年前って考えたらものすごい、
まあまあそうね、
そう、もうおじいちゃんじゃないですか、その時は、
うん、
まあだからそういう意味でもね、まあすごい異色の作品だと思うんですけど、まあなんか本来ね、ちっちゃい子が見る作品をね、
うん、
自分らが見て語ってもっていう部分も感じはするんですけど、ただね、やっぱこれだけ人気があるっていうのは、うん、なんか秘密があるんだろうなということで、まあ、今回アンパンマンについて、
はいはい
はい、語っていきたいと思います。はい、それではいきます、せーの、
福岡アットラジ袋。
はい、それでは本編ということで、はい、今回はアンパンマン、ね、クリーンさんアンパンマン見たことありますか？
あ、見たことありますよ。
自分もね、結構ね、アンパンマンを撮ろうと思って、ね、いろいろ見たんですけど。
あ、そう。
はい。まあ、なんて言えばいいんですかね、こう、まあ、すごい、矢瀬隆の、うん、哲学が詰まってる作品で、まあ、ちっちゃい子はね、ああいうこういろんな出てくるさ、身近なものがキャラクターになってるわけじゃないですか。まあ、特に食べ物が多いんですけどね、まあ、言ってもね、主人公のアンパンマン自体がアンパンですから、
はい、でよくパン屋でもね、アンパンマンの顔したやつ売ってたりしますからね、
うん、そうなんですよ。なんですけど、まあでもあのこれ生み出したのっていうのは、うん、ヤンス・タカシの戦争体験があって、
はいはいはい、
こういうヒーローが生み出されたって知ってました？
いや、知らない。
あのやっぱり一番怖いのは飢えだっていうのがあるみたいな。飢え、お腹が減ること。
はいはいはいはい。
それでアンパンマンっていうね、その食べ物のヒーローが生み出されたんですよね。だからなんだろう、これさ、今の子供にそういうテーマ性って伝わるのかなと思ってっていうのは、だって今日本で飢えてる人なんかいないじゃないですか。
はいはいはいはい、
やっぱりこう戦争体験、従軍してんのかな、ヤンスさんとかって確かね。だから、そういう方だからこそ出る発想で、今のね、うん、日本人で飢えてる人なんて多分ほとんどいないんじゃないかなと思ってね。
まあでも、あれじゃないですか。あの、この間って言っても3年前、
うん、
近くになりますけれども、うん、あの、東日本大震災があったじゃないですか。
はいはいはいはい、
ああいう時はやっぱりあれじゃ
ない、あ、まあまあもちろんね、
もちろんね、
うん、まあ、でも餓死する人までは出てないでしょ、さすがにはね、物資がなくて困るってことは一時的にあったと思うんですけどね。だから一色のヒーローだなっていうのと、あとはそのなんて言うんだろうね、これ意外とあのこう設定としてね面白いっていうのが、うん、アンパンマンって顔を食べさせてあげるっていうキャラクターじゃないですか。だから結構なんか最初はこれがまず気持ち悪いっていう声もあったらしいんですよね、
うん、
だってあれアンパンマンのアンパンのさ顔全部こう食われちゃってさ、うんうん、
それで
も顔がなくても別に会話したり空飛んだりできるって設定が
ありますよね。
初期はの絵本ではあるんですよ、うん、まあアニメ版ではないんじゃないかな、そういうシーンは。さすがにグロテスクだからね。でもアニメ版でもこれ見た人絶対わかると思うんですけど、アンパンマンって実際はそのヒーローなんですけど、めちゃくちゃ弱点が多いんですよね。
あ、そう。
多いじゃないですか。だってまず顔を食べさせてあげることによって弱くなるでしょ。
はいはいはいはい。
で、他にも水に濡れたり、雨降っただけで弱くなるわけですよ。うん、はいはい、顔が濡れて力が出ないよって、あの、戸田恵子がね、アンパンマンの声やってるんですけど、よく言ってますけど、だから、はっきり言って、こう、みんなを助けるヒーローとしては、むちゃくちゃ弱いじゃないですか、だって。バイキンマンに濡らされただけで、大ピンチになるんですよ、毎回。でさ、そこにこう、ジャムおじさんとさ、バタコさんがさ、うん、アンパンマンのあの、アンパンマン号って、アンパンマンの顔の形した車で来てさ、
はいはいはいはい、
顔を投げるんですよ、バタコさんがね。で、それが、こう、なんていうの、こう、ヨレヨレになった顔とチェンジして、蘇ると強くなんですよ、はいはいはい、うん、
元気100倍
になって、ね、このアンパンマンは一番強いとされてるんですよね、うん、だからまあそのね、すごい面白いなと思ったのが、うん、強いヒーローを 描くんじゃなくて、やっぱり弱いけど頑張るヒーローみたいなとこを描いてるってとこで、子供のさ、
いや教育的にはいいんじゃないですか。
いやだと思いますよ。だからね、うん、ただ強いこうヒーローもの、悪者出てきたやっつけたみたいな話にならないところがいいんじゃないかなと思うんですよね。なんだろうね、こうなんかそういう奥の深さみたいなのも見てて感じるんで、
だって子供にしてみれば、だって絵本とかでこういろんな世界を覚えるわけじゃないですか。
はいはいはい。
でまだ実体験が少ないわけじゃないですか。で、あそこにこういろいろ出てくるわけじゃないですか。
キャラクターがね。
キャラクターがね、うん、食べ物にしろ何にしろ、まあ、あれでだからやっぱり教育性っていうか、まあ、ね、あのここに出てたなんとかピーマンならピーマンでも、あのそのキャラクターが好きであればその子供は食べるように頑張ったりとかするわけじゃないですか。なるほどね、
はいはい、そうなんですよね。だからキャラクターねやたら出てくる、まあ、食い物が多いですけど ね、 本当ね。
まあでも物も結構ありますよ。
あとね自分ね、あのバイキンマン、
はいはいはいはい、
これアンパンマンとバイキンマン本当光と影みたいな形で、
うん、
やっぱりバイキンマンもものすごい人気あるんですよね。アンパンマンのまあライバルって形の、まあなんて言えばいいんだろう、バイキンマンもすごいなと思うのは、あの世界の悪を一手に引き受けてるじゃないですか、ほぼ
ほぼね、うん、
まあ他にも実は悪者いるんですけど、うん、基本的にはまあアンパンマン対バイキンマンなんですよね、あれが。だからあれがすごいなと思ってね、自分最初ね、こうアンパンマンあんま知らないときは、
うん、
こうバイキンマンもあそこのこう世界の住人じゃないですか。でこう仲間に言い入れてみたいなのを、
うん、
お前はバイキンだからダメだっつって、こうアンパンチっつって、
うん、
こうぶちのめすっていう漫画だと思ってたんで、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃこれいじめじゃねえかみたいなね。こうバイキンマンとかってだってさ、うん、食べ物に対してバイキンだから嫌われてるわけでしょ、まあ、根本的なことを言えばもう生理的にダメなわけじゃないですか。だからあれ世界設定で笑っちゃったのがさ、あのドキンちゃんっていうのがいいんだよね。バイキンマンのまあ相棒的な感じの女の子のキャラがいる。これはまあ女の子に人気があるんだと思うんだけど、ドキンちゃんがね、その食パンマンってアンパンマンの仲間好きじゃない。
はいはいはいはいはい、
まあ、この辺見てればすぐわかる設定なんですけど、でもあれすごいなと思ったのが、うん、子供番組なのに絶対に叶わない恋じゃないですか、恋愛描いてるじゃないですか。
それは大人の考えることで、子供はそんな絶対に叶わないとは思ってない
と思います。思ってないけど叶うことはでもないじゃないですか。だってバイキンと食パンなわけですから。
叶っちゃったら話にならないじゃないですか。
まあ、番組としてはね、それはだからそのアンパンマンがサザエさん的なね、
うん、
もう作者も亡くなっちゃったし、
うん、
終わることはないと思うんですよ。この子供に、はいはいはい、向けてずっとこの設定でいくと、うんうん、ドキンちゃんは食パンマンが大好きってね、
うんうんうん、
あー食パンマン様ってあのあれですよ、声当ててんのがドラゴンボールのブルマの声をやってる、
あーそう、
鶴ひろみが声当ててるんで、うん、まあそうなんですけど、まあだからね、意外と大人が見ても奥が深いし、
うん、
バイキンマンの悪の美学もすごいんですよ、あれ見てると。
あ、そう。何、美学なんてあんの？
あるよ、すごい。バイキンマンは、うん、そのアンパンマンに対するアンチというか、
うん、
そのプライド持って悪者をやってるから、それはこれでちっちゃい子が見ても
そうなの、
まあ、悪いとは思うけどかっこいいと思うんでね。
それはあれじゃない の、 あの食べ物を独り占めしたいとか、お菓子を独り占めしたいっていう悪じゃないの、バイキンマンって。
あ、まあまあでも分かりやすい悪じゃない、そういうことをしたいんだけど、
うん、
そういうのはみんなに嫌われるし、
うん、
あのまあ、最後アンパンマンにやられちゃって、うん、こう成敗されちゃうよっていうのを教える役目であるんだけど、はいはいはい、でもバイキンマンすごいのは、なんかこう映画とかに出てくるバイキンマンって結構かっこよくなってて、近年はね、昔はただねやられ役だったんだけど、映画ももう25本目なん
で、はいはいはいはいはい、ジャイアンみたいじゃない。
そうそう、ドラえもんで言うとジャイアンなんですよ、映画のジャイアン、いいジャイアンみたいなのになるじゃないですか。映画でもこうだってのび太をいじめてたら話進まないじゃないですか、
うん、
だって映画ではもっとこう、は
いはい、あの大冒険しなくちゃいけないよね、4人でね、
強大な敵が出てきて、やっぱりあそこは協力するわけじゃないですか。 で、アンパンマンの映画もそうなんですけど、最近こう、まあ、バイキンマンが悪いことをするってパターンが今までずっとあったんだけど、うんうんうん、最近の映画では変わってきてる部分もあって、バイキンマンよりさらにより強力な敵が出てくるのね。うん、で、バイキンマンはさすがにアンパンマンに協力までは
しないよね。
しないんだけど、結構その、悪の美学みたいなのは、ただ一方的な悪者ってわけじゃなくて、頑張る部分とかもあって、なんだっけな、この間テレビでやってたのはそのちょっと前の映画ですけど、うん、バナナ島っていうところを、
うん、あ、バナナマンが声を当ててるやつね。
そうそう、バナナ島の、うん、でバナナばっか住んでる島があって、
うんうんうん、
まあそう、バナナマンが声当ててるんですけど、それはあの変なすってんとコロリンっていうお供のやつでお姫様がいるわけですよ。毎回ヒロインっていうか、うん、ゲストで誰かこう著名な芸能人が声を当ててるわけですよ。例えば今年の映画で言うとこうパオっていう象の、
うん、
まあ子供のキャラクターが出てくるんですけど、
はいはい
はい、これを元刈谷由衣香が当ててるわけですよね。
はいはいはい、
で、誰が声当ててんだっけな、バンナは。そのバナナの国のお姫様の声。
バンナはね、バンナちゃんは
木村佳乃。
そうそうそうそう。
が当ててるんですけど、まあそのなんかキャラクターを、うん、バイキンマンがかばったりするんですよね、
はいはいはい、
やられそうになった時に、そう、今までのバイキンマンってだからすごい悪いイメージだったんですけど、
はいはいはい、
なんかそういうバイキンマンは別にそのアンパンマンは敵視してるけど、
うん、
あの何、そうじゃない時とか助けんだなみたいなのが
すご
い、
そうで、意外にバイキンマンってあれですよ、あの苦手な人多いんですよ。
そうなんです、女性キャラ苦手なんだよね、
女性から、
まあ、ドキンちゃんにもまず頭上がんないじゃないですか、
はいはい
は
いはい、
基本的には、うん、なんかそのバイキンマンが全部悪いことをしてるかっていうと、うん、ドキンちゃんのわがままを実現させるために片棒担いでるパターンもあるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だし、だからそういう意味ではまずドキンちゃんに頭が上がんないっていうのもあるし、うんうん、
学校の町の子供たちの学校の先生のミミ先生にも頭上がらないし、
はいはい、あとちびぞうくんのお母さんとかにも頭上がらない、
でかこ母さん、
でかこ母さんにも頭上がらない、あ、そう、はい、だ意外とそういうなんか大人の女性に弱いってとこが、
うん、
まあ、バイキンマンの設定が何歳なのか分かんないんだけど、
あんなの設定あんの、何歳っていう、
いや、どうなんだろうね。例えばアンパンマン自体も、
アンパンマン何、あれ成人なの、
成人ぐらいなんじゃないの、あの一応第1回目の時はあのおしゃぶり加えてたから、
うん、そう、赤ちゃんだよ ね、 だね、そう、始まりは赤ちゃんですよね、
うん、なんかね、その多分ね、どんどんどんどんやっぱ子供に人気が出たんで、うん、アニメ化されてからそのキャラが増えてってんですよね。
そうそう、なんか毎年増えてるんだって。
いや、とまず露骨に増えたのが、うん、まずメロンパンナちゃんとか出てくるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でメロンパンナちゃんってアンパンマンの妹分としてものすごい人気あるキャラなんですけど、はい、これメロンパンナちゃんっていうのは多分パンがさ、うん、そのアンパン、食パン、カレーパンとかさ、うん、まあジャムおじさんがジャンパンなんだけどさ、
うん、
でさ、ラインナップとして古いじゃないですか、
はいはいはいはい、
今子供にこう人気のパンとかやったら出てこないでしょっていうことなのよ、
うん、
で、まあ、今風化って言われりゃメロンパンも昔からあるんだけど、うんうん、追加キャラでメロンパンだったり、
はいはいはい、
あともっとあとちっちゃいさらに弟分的なキャラでクリームパンだってのがいるんですよね。この辺のキャラクターをなんで出したかっていうと、やっぱり見てるちっちゃい子が共感するポジションなんだと思うんですよね、うん、ものすごい出てくる、
はいはいはい、
その食パンマンとかカレーパンマンよりもレギュラー的な位置で出てくる、
うん、
だいたい毎回出てくるのはアンパンマンでしょ、
はい、
バイキンマン、ドキンちゃんっていう敵側がいて、
はい、
あとバタコさんとジャムおじさんとそのメーケンチーズっていう会員の、そこまでがレギュラーじゃないですか、絶対出てくる、
はあ、そうなの、
うん、で、あとのメンバーっていうのがこうゲスト、
はいはいはい、
なんとかマンみたいなのが出てくるわけ、
うん、
アンパンマンのタイトルってなんとかマンと何々マンみたいな、うんうん、それは絵本の時からそうなんですよね、アンパンマン対バイキンマンとか、アンパンマンとおむすびマンとかって、
うん、
そうそうそう、だから今でもそういう感じになってるんですけど、なんかそのなんて言うんだろうね、そのアンパンマンがどんどんどんどんね、今見てると、その自分アニメ見てて思ったんだけど、すごい、まあ、主人公なんですけど、
うん、
目立たないキャラになってってる、
そうかね、
うん、
その漫画、あのアニメは？
アニメは、
うん、今でも書店で、今クリスマスシーズンなんでいろんな本が並んでる、
はいはい、
ますけど、アンパンマンのサンタクロースとかっていう絵本並んでますよ。
いや、あのアンパンマンって昔の、
そうじゃなくて、のの
あのね、昔の絵本の時のアンパンマンって結構もっと、うん、まあ、それはアンパンマンが主人公なんで、
うんうん、
なんていうの、感情を出すというか、
はいはいはいはい、
こうなんか、なんて言えばいいんだろうね、こう感情を出すキャラクターだったんだけど、うん、今のアニメってそのなんかこう僕もやりたいとかわーいとかっていうのは、うん、そのメロンパンナちゃんとかクリームパンダの役目になってて、
うん、
アンパンマンはなんかニコニコしながら見守ってるだけで、なんかそこになんかこうやりたいみたいに出てくキャラではなくなってるっていう、
あ、そうなの、
感じしますよね、見ててね、すごいそれを感じる。
あ、
まだだってカレーパンマンとか食パンマンの方がなんかちょっとやんちゃな、慌てんぼうな、ちょっと
やんちゃなのはカレーパンマンで、
カレーパンマン、
食パンマンはちょ
っと頭いい、なんかカッコつけてか、うん、ナルシスト的なキャラみたいな、なキャラ付けがある分まだ目立ってて、アンパンマンなんかすごいほら優しい正義の味方なんだけど、うん、そのあんまりなんか顔を出すシーンってないじゃないですか。
そうかね、
うん、すごいそれを感じて、なんかそういうのはもう
顔出すわけじゃないけど、なんていうの、あの事前事業に従事しすぎちゃってるっていう感じじゃないですか、もう。
あ、
助けたいとか、まあ
ね、そうそうそう、うん、だからさ、なんかそのそういう意味では
それが感情なんじゃないの、うん、助けたいっていう。そうなんだけど、
でもなんかこうトラブルとかを起こす役目はもう別な人になってて、
うん、
アンパンマンが変な話最後にこうそれを助けに来て、
うん、
悪者をパンチでのしてよかったねって終わるって感じになってるから、うん、お話の主人公なんだけど、そのなんだろうね、メインでこういっぱい出てくるかっていうと、うん、そうでもないっていうか、僕はパトロール行ってきますみたいなさ、お決まりのセリフがあってさ、うん、こうすぐいなくなるでしょ、だって、
うん、
まあだからそういうとこ見てるとね、やっぱもうそういうキャラクターなんかがいっぱい増えてきて、うん、まあそういう役割もなんか分担された時にアンパンマンってどんどん影薄くなってってるなっていうのは思ったんですよね。
そうかな、影は薄くはなってないと思いますけれどもね、
うん、
ただだから違う、他にも目立たせるキャラが増えてきたっていうだけで、そうそうそう、スポットライトがもうずっと当たってたのが、まあ他にもちょっと当ててるっていうだけで、アンパンマンにの力が減ってきてるわけではないと思うんですけれどもね、うんうん、
まあじゃあキャラクターいっぱいいるって話出たんで、
うん、
ちょっとキャラの話したいんですけど、
はいはいはいはい、
これすごい1700ですか、キャラクターいて、
うん、
クリンさんはどれがお気に入りなんですかね、こうで、自分見ててすごいなと思ったのが、1700体もいるから、
うん、
しかもこうなんとかマンみたいなさ、言ってしまえばアンパンにマンつけるみたいな世界があるわけじゃないですか、もっと言うとリンゴちゃんとかさ、
うん、ただマンだけじゃない、チャンだとか、なんだろう、ハンバーガーキットとかさ、
はいはいはい、まあまあいるよ、いるけど、でもまあまあ、でもその食い物そのものの名前になんかこう継承がついただけみたいなのじゃない。こんなのさ、キャラクター書き分けできてんのかよと思ったら、意外とすごい細かく設定があるんですよね、これとこれは仲がいいとか。
あ、そう。
そうなん
ですよ。あ、まあまあまあ、そうじゃないの、
うん。だからそれがすごいなと思って。いやいや、いっぱい出てきて人気キャラクターいっぱいいると思うんですけど、
うん、
クリンさんちなみにどのキャラが好きですか。
キャラってみんな、あの3人が好きよ。トリプルパンチするアンパンマン、食パンマン、カレーパンマンが。
が好きなの。
うん。
あのね、自分見ててね、結構最近出番減ってきちゃったんですけど、
うん、
どんぶりマントリオっていうのがいて、
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、天丼マン、
うん、
釜飯丼、
うん、
カツ丼マンっていう3人
なんですよ、ね、はいはいはいはい
はい、こいつらが結構
スピさん大好きなんですか、う
ん、いやだってさ、マンとかついてるじゃないですか、
うん、
強そうに見えるじゃないですか、一応なんか食パンマンとかカレーパンマンって言っても強いじゃないですか、
うん、
かなりあの世界の中での、
ではね、
クソ弱いんですよ。
いやだって別にマンってついてるからってみんな強いわけじゃない。
天丼マンってだって一番最初に出てきたゲストキャラなんですよあれって。でアンパンマンの中では歴史は古いんですよ。
はいはいはいはい。
出てきて何したかって言うとバイキンマンに頭の天丼、頭が丼になってるキャラなんで、
はいはいはいはい、はい、
まあ見てもらえば分かるね。箸でチンチンチンってやりながらテーンテーンドーンドーンとか言いながら歩いてる、ただバカですよ見たら。
いやいやいやいや、
それがね天丼頭に乗っけてる、その天丼食われちゃって、うん、ほえーってなってるとこアンパンマンが助けるみたいなのが最初の話な
んですよ。アンパンマンどうやって助けるの？自分のアンパン入れんの？そこに。
いや違うよ。だからその、襲われてるとこ、うん。だから、モブじゃないですか、もう。襲われてる。
はいはいはい。
一般人じゃないですか、要はバイキンマンに。助けてくんろうっていう。
はいはいはいはい。
ね。村人 A みたいなポジションです、うんうんうん。それが、出世してなんかトリオとか言って、結成して、
うんうん、
ちゃんとしかもあの、ね、あの、性格付けがあってさ、ちゃんと、
うん、
なんかあのどんぶりだって他にもいっぱいいるんですよ。
いっぱいいるよ。あのなんだっけ、牛丼マンとか、
うな丼マンとか
いる、ね、うん、あ、いるいるいるいる。
うな丼マンはね、ちょっと腹持ちならないや
つ。卵丼マンとか、
女の子、いくら丼ちゃんとか、いくら丼ちゃんかな、
かな、
なんかそう、うん、いくら丼のキャラとかもいるでしょ、はいはいはいはい、でそれはなんかこうあの3人が好きなんでしょ結構。
あ、そうなの。
あのマドンナ的な、
へえ、
そうそうそう。いやだからね、あの結構あのモブから人気キャラになったっていうのが、ね、好きなんだけど、トラブルメーカーとして出てくるじゃないですか、いつもこうなんかあの話を引っかき回すや
つ。まあでも大概映画には出てきてるんですかね。
うん、まあなんか出てくるね、ちょい役では出てくるね。いやで納得いかないのが、あんだけねなんとかマンっているのに、なんで、まあまあ天丼はわかる、カツ丼もわかる、釜飯がなんで丼なんだよと思ってさ、一人だけ釜飯丼だけ、だって鍋なんで、うんうん、頭がなんか
土鍋に、鍋じゃないな、
釜か、
釜でしょ、
お釜か、ごめん、一人だけ頭がだから釜、お釜になってるのね、うんうん、こうい
いじゃない、だって釜飯頼んだ時にさ、うん、お店あの釜飯のその定食屋みたいなところ行く時にさ、うんうん、あの一人分用のあの釜出てくるじゃん、あれでしょ。
いやまあまあそうなんだけどさ、うん、
いいじゃん。
いやでもなん
とか、いやだから全部さ同じような顔してるよりああやって変わってる方がいいじゃん。
まあそうだけどさ、
3人並んだ時に、
しかも釜飯丼めっちゃ田舎者臭い喋り方するんだよね、
うん、
何言ってるだーみたいなさ。
でもあれなんだっけ、山ちゃんでしょ、声やってんの、
声やってんの山寺浩一、
山寺浩一
でカツ丼マンが三谷裕二でしょ、うん、で天丼マンが坂本知花、
はいはいはいはい、うん、
そうなんだね。三
谷裕二、坂本知花って知らないんだけど、
少年足部とかやってなかった、あ、男の子の声ができる女性の声優さんだよね多分ね。いやで三谷裕二がやってるさ、うん、カツ丼マンは
あの一応あの3人の中では
インテリ系のポジションだよね。
そうそうそうそう、
ミーって言うんだよ、ミ
ーミーって、そうそうそうそう、
自分のことミーって言うんだ、うん、
であの一応あの普通に考える、あの2人、あの2人は早とちりっていうかさ、
うん、
勘違い系だけれどもちゃんと冷静に把握してたりしますよ。
一応だから性格付けがあの3人好きなの、うん、あのおすすめはね、あの、うん、釜飯丼が主人公のね、
うん、
あのスーパーゴールド釜飯丼っていうのにね、
うん、
釜飯丼がなる話があるんですよ、うん、それがおすすめです、ね、あの3人トリオが大活躍する。
あ、そう、
うん、まああとね人気あるのはどうだろうね、最近めちゃめちゃ売り込んでるなと思うのは大根役者ってキャラクターなんですけど、
これ伝伝一座の
大根役者っていうとなんかすごい悪いイメージがあるんですけど、看板スターの役者で、
はいはいはいはい、
なんだろう設定で、あれ何、歌舞伎なのかな、
歌舞伎じゃないでしょ、旅芸人でしょ、
旅芸人か、でもなんか顔にちょっと熊取りみたいな、
そうあるね、
感じのあって、うん、こうやってあの大根役者、てんてんてんてんてんてんみたいに、こう、なんだ、見栄を切る？
見栄切ったり、そうそうそう。
なんでしょ？うん、ね。あれが、で、しかもなんかちょっとおねえ言葉で喋るとかさ、
喋るね、うん、
なんかいろんなのが混ざってる。
いろんなのが混ざってる。
なんかさ、あの、何、あの、市川海老蔵とかさ、
うん、
片岡愛之助見て考えたんじゃないの？このキャラクターみたいな感じのに、テイストが残ってるじゃないですか。
うん、もうちょっと前じゃないの？それ、できたの。あの海老蔵とかが出てくる ちょっと前ぐらいじゃないの。そんな最近のキャラなの？
大役者は比較的多分新しいキャラだと思いますよ。あ、そう。うん。あとね、結構根強い人気があるのでいくと、
それ人気があるって誰？こうちびっ子たちに人気がある
わけ？ちびっ子に人気があるんですよ。あ、そう。だって登場頻度見てたらわかりますよね。
あ、登場頻度でスピさんは人気があるないをある
わけ？そうそうそう。いや、あのアンパンマンのさ映画ってさ、うん、あの子供用だから短いんですよね、うんうんうん、普通の映画ってこう2時間たっぷりとかやるんだけど、はいはい、1時間ちょっとぐらいのが多いんですよ、うん、70分とかね、
はいはいはい、
まあ、初期はね結構1時間半ぐらいやってたりするんですけど、うん、多分子供が集中できないっていうんで、はいはい、その1時間半やらずに70分で止めた後の20分は別なのをやるんですよ、うん、はいはいはい、で最近でこそその手遊びみたいなのをやったりするんですけど、うん、そのなんていうのアンパンマンと踊ろうみたいな、はいはいはい、あの音楽に合わせてさ、
うんうん、
お母さんと一緒的なやつだよね、
はいはいはいはい、なんか
もう踊ろうみたいなさ、うんうん、やつがあるんだけど、ノリノリのね、そういう話じゃなくて、前はその20分間で、
うん、
結構サイドストーリーをやるんですよ、スピンオフ、
はいはいはい、
これアンパンマンが出てこないんで、逆にそのキャラのファンの人はこれを見た方がいいよっていうのが自分のおすすめなんですけど、 それにだからさっき言ったね、そのどんぶりマントリオがメインの話があったり、あとはこうすごいのになると焼きそばパンマンバーサス長ネギマンとか、
はいはいはい、
もっと言うとバイキンマンが恋愛するバイキンマンの主人公の話とかあるんですよ。だからなんていうの、結構やっぱり人気があるキャラはそういうところに
出てくるわね。
出てくるから、
うん、そう、人気があるのかな、それともなんか作者の思い入れがあるキャラ。
あ、まあ作者の思い入れがあるっていうのもあるでしょうね。柳瀬隆ってあのキャラクターソングも全部作ってるから、はいはいはい、それのやっぱお気に入りっていうのはすごいあるみたいなんで、いやでもすごいよねアンパンマン、あのね声優がすごい、何しろもう、まあ、歴史があって、うん、あるからね、キャラをどんどん当て込んでいくからだと思うんだけど、その何もう今でいう本当大物の人がずらっと並ぶんだよね、うんうん、
だって20年前はそんな大物じゃなかったからじゃないの。
うーん、まあでもそれが考えたって、うん、例えばあのでもさドラゴンボールのね孫悟空の声やってる野沢雅子、うん、
はいはいはい、
とかがさあのおむすびマンの声やってたりとかするでしょ。ああいうの
黒バラの女王とかも野沢雅子じゃなかった。
黒バラの女王はね、小原のり子なんですよ。あの、のび太
くん。のび太くんか。
そうそう。ドロンジョ。
ドロンジョ。
そうそうそう。また出た黒バラの女王とかわかんないですよ。今のリスナーを完全に置いてけぼりにしましたよ。
あ、そう？
うん。いや、あの、悪役でしょ。
その前に、でも全部わかんないでしょ、だって。
まあまあいい、うん。自分の話聞いて興味持ってくれればいいんですけど。
う
ん、
でもさ、見てた人もいると思うよ、若い人なんか。
いや、見てたと思うよ。だから逆に、若い世代のが子供の頃見てたんじゃないかなと思って。
だから知ってるんじゃないですかね。
うん、あれなんかな、自分らの世代でも、子供が見てて見てるって人もいるかもしれないね。
ああ、そうだね。
アンパンマン、大好きだから。うんうん、そうなんですよ。だから有名声優使ってるしなみたいなんでね、うんうん、いやいやいや、アンパンマンの世界で誰が強いのかみたいなのをね、
うん、
これ結構2チャンネルとかでスレッドがあって、うん、A としこいた大人が真面目に議論してるんですよ、はいはいはいはい、あんな子供番組の話、
うん、アンパンマンが一番強いんじゃないの。
いやいやいや、アンパンマン負けてますからね結構ね。
あ、そう、
うんうん、アンパンマン意外とそのうん、まあ、最終的にはその元気100倍になったアンパンマンはその強いわけですけど、うん、意外と弱いじゃないですか。その
あ、そう、うん、あ、まあまあみんなそうじゃないの。食パンマンだって弱いっていうか結構やられるし、うん、あ、じゃない、それその何、誰が一番強いかは悪者が一番強いわけ。
あ、悪者も結構出てまして、だから暗闇マンが強いんじゃないかとか、
はいはいはい、
ね、あとはこうほらバイキン大魔王が強いんじゃないかとかいろいろこうやってるわけですよ、議論を。
うん、
そう、まあ、バイキンマンがさ、あの UFO みたいなの乗ってんじゃないですか、はいはい、あれ自分で作ってるのか自分全然知らなかったんだよね。
あのジャムおじさんとかの科学力がすごすぎるよね。
すごいね。だってジャムおじさん何がすごいって、あのアンパンマン号を作ったのがジャムおじさんでさ、うん、はいはい、あのアンパンマン号ってなんかこう車みたいに走ってるけど実は水中にも浮かぶんですよね。船にもなるし空も飛ぶんですよ。
サブマリンにもなるし。
あ、そうそうそうそう、うん、何でもありなんでね、あれ一台でね、そうそうそうそう、どこでも行けるんだよね、うん、
で車で走ってるけれども、うん、あれだよ、あの 飛行形態とかってあのちゃんと飛ぶあの
ピンチになると飛んだりできるんでね。いやあれすごいよね。あとバイキンマンの科学力もすごいよね。
すごいよ。な
んかだってすごいのになるとタイムマシン作ればいいんだとかってさ、
うん、
思いついたって作れないじゃないですかタイムマシン。そうかみたいな、うん、タイムマシン作ればいいんだとかって言い出したりするんですよ、うん、だって頭おかしいでしょ。
いやであのそうアンパンマンのアンパンマンじゃないバイキンマンの作った人気メカで、うん、ダダンダンっているじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あれもダダンダンの整備するのもカビルンルンですからね。
そうあいつらがやってんだよ、うん、でもねバイキンマンすごいトンカチだからね基本は。
まあ分かりやすくやってるだけでしょ。
分かりやすくやってるけどトンカチ一本で UFO も直すからね。あんなベッコベコにされたやつをこうなんか、
うん、
うん。そうもう早く直んないのとかってドキンちゃんにやれてちょっと待ってとかでコンコンコンコンとかって叩いてさ、うん直すんだよ。
そうですね。
ダダンダンね、ダダンダンも人気あるんじゃないな、あれだ。
人気あると思いますよ、
うん。
言いやすいしね、子供が。
はいはいはい、ダダンダンでしょ。うん、ダダンダンもね、あれ、1号、2号とかってあるの知ってました？
いろいろありますよね。でも、どれが1号でどれが2号
だか。1号はね、手がなかったんですよね。だから、こう、踏んづけるだけ。頭にこう、足がついてるみたいな感じの、はいはい、胴体と足がついてるみたいな感じのやつだったんだけど、うんうん、それはやっぱ弱かったんで、
うん、
2号としてこう腕がついて、
はいはいはい、
こうパンチ力が上がったみたいなのがやってて、まあ一般的にみんなが言ってるダダンダンって多分2号のことなんです
けど、ね、あ、そう。
あ、3号なのかな。3号はバイキンマンの UFO が頭にコクピットがついたんですよ。前は中に乗り込んでたのが、はいはい、そのマジンガー Z 的にこう UFO が頭にくっついて、
うん、
そこにこうあとなんていうのこう頭のてっぺんにですよくっついて、それに頭と体があってみたいな、いわゆるパイルダーオン状態、
はいはいはい、
あれが多分こう一番こう一般的に言うダダンダンじゃないですかね。こうね、うん、もう大体ダダンダンでも映画の最初に出てきて暴れて投げ飛ばされてさ、
うん、
そうあのアンパンマン のそう歌が流れるんだ。流れてるところのバックで戦って終わる頃にはやられるっていうパターンでしょ、うん、だって。だってさ、ダダンダンはさ、あれだもん。アンパンマンのやられ方、アンパンマンのさ、その必殺技っていうかさ、勝ち方っていうのがあってさ、うん、こうよくよく見ると、そのアンパンチがまあ一番多いわけですけど。
はいはいはいはい。
他にもね、一応アンキックっていう蹴り技もあるし、
はいはい、
蹴りよりパンチの方が強いっていうね、うん、設定なんですよね。うん、で、一番初期の頃よく使ってたのはジャイアントスイングっつって、こうブンブン振り回してどっかに、はいはいはい、放り投げて、バイバイキーンってやられて、キラーンってこう引く。
はいはいはい。
あ、バイキンマンのやられ方も法則があるって知ってました、クリス。
知らない。
バイバイキーンって飛んでって、こう、うん、キラーンって星が光った時はもうその回は出てこない。うん、
あ、そう、そんな決まりが、え、じゃあね、キランってならない
とならないで、わーって飛んでって、覚えてろとか、バイバイキーンみたいな感じで、いなくなった時は、だいたいここ次のシーンでカンカンカンって直して、
うん、
早く直していくわよ、バイキンマンとかってドキンちゃんにやれて、治った、わかった、みたいにこうやってもう一回出てくる。
は
ぁ。でも、キランってなったらもう今回は出ません、みた
いな。あ、そうなんだ。そんな決まりがあるんだ。
あると思いますね。
へぇ、
そう。アンパンマンはね、だから結構奥深いですよ、見てると。
うん、
大人が
見てる。いや、面白いですよね。
面白いっていうか、まあ、自分はなんかそういう逆にアニメ的な見方で面白い。まあね、柳瀬隆さん亡くなっちゃいましたけどね。
うん、
またね。
でも、また続いてほしいですよね。
続いてほしいしね、新キャラがどうなるのかですよね。あれこうだっていっぱいキャラあの人作ってたわけだから、
はいはいはいはい、
結構ね有名なキャラいっぱいいるんでしょ。なんか自治体とかにも結構供給しててみたいな
話。 あとね、そう今思い出したけれども、三越の赤いさ、シミみたいな
包み紙
あるじゃないですか、うん、あれも柳瀬隆さんがデザインしてるそうですよ。
なんか仕事選ばないらしいね、何でも受けるらしいね。
うん、
だってびっくりしたけどさ、なんかスーパーでさ、なんかこうなんだこのヘッタクソな絵はと思ってさ、なんか芋けんぴなんだけど、うん、
はいはい、
芋けんぴちゃんみたいなキャラクターがいるわけですよ、
ええ、
なんか小学生が描いたみたいなデザインで、あれと思って、でもどっかで見た味のある絵だなと思ったら、うん、 柳瀬隆って書いてある
。へえ。
頼まれたら何でもやるね。なんかだってすごいんでしょ、あの高知県なんか特に。
あ、高知にあのアンパンマンミュージアム
あるし、アンパンマン鉄道が走ってるでしょ。
はいはいはい。
で駅にキャラが全部いるらしいですよ、一個一個。
へ
え。それもデザインしてくれたらしい。
あ、そう。
まあ九州なんかも実はデザインされてるキャラいて、佐世保バーガーのキャラクター、うん、
へー、
あれ柳瀬隆デザインですよね。さっき言ったハンバーガーキッドを使わせてくれって言ったら、うん、あ、いいですよ、ちゃんとあの専用の佐世保バーガーの公式キャラ書きますって書いてくれたっていう話になりますね、うん、いやだからね、なんかそういう意味ではね、まあ、あの非常に
惜しい方を、
ね、惜しいっていうかね、まあ、
貴重な方でしたよね、
うん、しかもやっぱり子供にね、あんだけ人気があってさ、うん、なんかあのアンパンマンとかってこうなんか文部省じゃないけどさ、あの厚生労働省とかの幼稚園、
はいはいはい、
連盟とかなんかあれが全部、うん、推薦みたいに出てくるんだよ、うん、最初に。とりあえずこう。
なんだろうね、子供がみんな通る道みたいですよね。
だからそれ通ってないから自分わかんないですけどね。うん、なんだろうね、うん。まあでもね、いいと思うんだよね、アニメの入り口があって。
うん、
自分何をきっかけにアニメにハマったかなとか思うもん、今。
簡単なんですよね。だから、顔がアンパンマンとかの。真似しやすいっていうか、
はいはいはい、自分何体か描けますからね、だってこう、うん、普通に空で。
だからさ、子供があれで、あの嫌いっていうかさ、なかなか食べなくても、
うん、
なんかをホットケーキにしろ何にしろ、
あ、顔弁ってやつね、
顔弁じゃないけど、アンパンマンみたいにすると、
うん、
喜んで食べるんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、だ絶対すごい、これはアンパンマンの力はすごいって、もう親たちは思ってると思いますよ。
あ、そうなんだ、うん、そんな人気なんだやっぱり、うん、まあね、商品の数半端ないですもんね、まあ、やらしい話ですけど、柳瀬隆が亡くなった、ね、あと遺産がなんか500億近くあったとかなんだとかって言われてますからね、うん、やっぱり使い切れないぐらいね。
柳瀬隆ってご家族いらっしゃるのかな、そのあの家族
いるのかな、なんかあんまり出てこないよね、
うん
ね、
うん、あんまり聞かないんで、息子とかさ、そういう後ついてる人、ほら、宮崎駿とか息子が出てきてたりとかするじゃないですか。
まあでも、あんまり家族とか、ああいうほら、なんて言うんだろう、こう、申し訳ないけど、うん、こうあのアスリートだとか、アートっていうか、芸術とかっていう才能ってさ、うん、都合として告げるもんじゃないじゃないですか。お店とか
は
ね、別に後継いでもいいかなと思うけど。う
ん
う
ん、アスリートはでも結構さ、あれじゃないの、親が、体操選手だった人は体操選手になってたりとかさ
するけど、でも超一流になるかどうかはまた別でしょ、その、うんうん、長嶋茂雄の息子の一茂しっかりさ、
うんうん、
野村さんごとあのさ野村克也の息子の勝則といいさ、はいはい、
勝則ね、ちょっと残念な感じですけどね。
勝則はほらあのあれ実子なんじゃなかったっけ、ほらだって
そうそう、あの二人の実子ですよ。
そうだよね、あとこう連れ子とかだからさ、うん、サッチーのさ、だからめちゃめちゃ可愛がってたらしいもんね、うん、勝則とかね、あのほら落合博満の福士くんとか信子夫人だっけ、
はいはいはいはい、
とかね、まあ野球で見たってそうなんだから、うん、やっぱり難しいですよね、
うん、
その必ずしもね、だからそういう才能に恵まれた限らないし、うん、そのやっぱりアンパンマン最初に言ったように柳瀬隆のそのいろいろなやっぱ戦争の悲惨さとかそういう体験で、はいはいはい、ね、今はその子どもの人気者って形で落ち着いてますけど、うん、元はそういう、うん、思いで生み出してるってとこがあるから、なかなかね今またああいうの出てこないんじゃないかなと思ってね、まあまあ本当にね、まあ、あの子供アニメとね、
うん、
こう侮るなかれというか、
ね、
非常にキャラクターも多いしね、こう奥が深い、
好
きになるとね結構多分いろいろなんて言うんだろうね、いろいろなグッズ集めたりとかなんだりするとものすごい多分アンパンマンの広がりってある、
そうですよね、
作品だなと、はい、感じましたんで、まあ、柳瀬隆さんのご冥福をね、
うん、
お祈りしつつ、まあ、素晴らしい作品だなと思ったんで、今回あまりうちの番組でね、
うん、
リスナーで聞いてる方が、うん、アンパンマン て、
アンパンマン撮ってんじゃないの、
撮ってんのかな、うん、だといいんですけどね、馴染みのない番組だったかと思うんですけどね、うん、あのちょっと語ってみました。
はい、
はい、じゃあどうもありがとうございました。